ハレルヤ、立ち上がって祈りましょう。どうぞ証拠を開いてください。これね、来週は父の日ですから、お父さんたちがみんないらっしゃいますように、そして救われますように、ご一緒に祈ってまいりましょう。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。天を仰ぎね、星を数えることができるなら数えてみなさい。また彼に言われた、あなたの人はあのようになる。天のお父様ありがとうございます。どうぞ全ての生活にお父様が救われますように、夜の疲れを癒して、また勇気を得て、また神様に出会ってお帰りになることができますように。イエス様、私たちが聖地で星教会2000年の宣教師を送り出すために、どんな時も自分に十字架人には最善を尽くすことができますように。聖地で星教会2000年の宣教師を派遣することができるようにお願いいたします。また保育幼稚園会合をも捧げることができますように、前の同士の土地が与えられますように。現場様に10名先輩大学名弟子の弟子を立てることができるようにお願いいたします。全ての生徒たちが1時間以降にご出席するし、精神学を知ることができますよう、主はありがとうございます。毎日自分の生徒を見せまないように、神様から祝福をもらっていけるようにお願いします。弟子のお父様ありがとうございます。新しい出会いも本当にありがとうございます。弟子のお父様、どんどんどんどんあなたの必要を満たしてください。お願いを返すことができますよ。目の動作もまたあなたのイスラエルを覚えてください。約束の地に帰ってきました。アイデスもまたイスラム教徒たちもミラクルやったので救われますよ。どんどん救われますよ。どんどんイスラエルに平安がありますよ。友とのうちに安全がありますよ。誰が子供と救われ、決して幕を開かせることがないようにお願いいたします。主はありがとうございます。感謝します。イエス様の御手に委ねて祝福して祈ります。アーメン。はい、元気をくれます。お見せしましょう。 19日から3日間熊本を訪問しまして、そしてあの傷んでる教会、疲れておられる牧師先生、生徒たちを訪問して、まあ、祈ったり励ましたり、また献金を持っていきたいと思います。それ以外に20万円、また捧げたところがあります。感謝状が参りました。日頃のお祈りご支援心より感謝申し上げます。ちゃんと歯もついてありまして、領収書でございますこんなの初めてもらいました。誰だって。これはですね、額に貼っておきますので、どうぞ皆さんご覧ください。ここはですね、実は20万円刺されたところはね、炊き出しラーメンやってらっしゃるところで、この方はですね、マシキーかマシキーかな、浜田さんとおっしゃる方で、教会はあの生駒の聖書学院の坂井先生のところの教会の信徒さんらしいですが、とにかくですね、東北もあちこち行って、とにかく震災と言ったらラーメンをそこに行って作って無料で配布すると。もう今まで6万杯だったと思いますので、とにかくもう半端じゃない数を皆さんに振る舞って、そこの人たちがとても喜んでいらっしゃるという、今のを続けていらっしゃいます。ですから皆さんの献金はラーメンになりました。そしてですね、まだまだこれも7月の時に訪問いたしますけれども、これ毎日新聞出てるんですね。ですからもうあちこちからもたくさんの捧げ物があるそうですが、まだまだ、この揺れてるでしょ。だから片付けもできないし、立てることもできないし、もう何もできないという非常に中途半端なところで、いらっしゃる方々ですから、もう本当ストレスが大きいんだと思いますけれども、まあ、この方々にですね、ちょっとでも福音を語り、ちょっとでもあったかいラーメン食べていただけたら本当にありがたいことですよね。どうぞ皆さん来るって、まだまだ私たち何度でも運びますので、皆さんが支えてくださるようにお願いします。一本祈りましょう。本当にこの働きが祝福されますように、まあ、早く地震が止んで、そのところに、この再建ができますように、また彼らが希望を持って立ち上がることができますように、またこの本当に災いが益となって、あのことがあってよかったと言われるように、神様が万事を益としてくださり、救ってくださるようにお祈りしましょう。ハレルヤ。天のお父様、ありがとうございます。あなたの素晴らしい名を褒めます。天のお父様、感謝します、感謝します。本当に神様、この方々を励ますことができてありがとうございます。どうぞ神様、さらにさらに強めてください。彼らを讃えてください。救ってください。イエス様、この経験は彼の新しい人生、新しい瞬間となりますように、新しい信仰生活となりますように。イエス様、まだまだいろいろ入れておりますが、早く地震が沈まれ、イエス様、出演が早く終わって、どんどん再現できるようにお願いをいたします。このボランティアたちもさらにさらにどんどんイエス様、疲れることが私たちが助け続けることができるようにお願いをいたします。イエス様の御手に委ねて祝福してお祈りをしております。アーメン。ここはまあ火事とか水害がなかったので、あの東北ほど の, あのこの悲惨さはないんですけれども、でもあの崩れたもの、運ぶ、これが大変なんだそうです。レンガとか石垣とかですね、家が崩れてますので、ですからぜひボランティアが今不足しているそうです。皆さん行ってくださる方があればどうぞ申し込んでください。ボランティアなんとかというところに言ってですね、そこから派遣されていくと、そんな風にして、あの少しでもお手伝いができたらと思います。本当に一言ではないですよね。私たちも和歌山は震災くるくる言われてどうなるか分かりませんけれども、来ないように祈りますが、それでもですね、私たちは助け合うことができることを感謝します。はい、それでは、もう一つ、もう一つですね、とても残念なお話ですけれども、詐欺、どうも詐欺が少し、この横行しているといいますか、来ているようです。それはどういう詐欺かといいますと、なんか中国で始まったらしいんですが、このカードを作るんですって。どんなカードか知りませんが、とにかくそれで買い物ができるというようなカードらしいんですよね。カード作るのにはお金いらないんですけれど ども、そのカードを持って何か売ったり買ったりしてると、とにかく4万から6万とか、とにかくポンポン儲かるという非常にうまい話なんですけど、今は別にこれが詐欺だとは公になってないんですが、必ず詐欺だと言われる時が来ると私は確信しています。なぜならうまい話はないからです。ちゃんと働かないとお金は儲からないようになってます。何よりクリスチャンはですね、皆さん、神の国と神の義を第一に求めたら必要な一切は与えられるようになってます。あるんですか。クリスチャンは神の国、神の義、神の正義とは何ですか。律法です。新しい戒めと古い戒め、正直である、真実である、偶像を拝まない、また盗まない、人のものを欲しがらない、淫乱しない、このモーセの10回をはじめとしてね、聖書の言葉ですけれども、またイエス様の十字架以降は全ての人を愛する、敵も愛する、どんな人も愛する、騙してはいけない、心の中でも淫乱の思いを持ったらいけない、まあ、とにかく古い戒めと新しい戒めが、聖書で教えられておりますが、それを第一に忠実にしているならば、クリスチャンは必要の一切は与えられます。約束です。あるんですか。私は長いことテレビ放映に携わらせていただきましたけど、そうですね、一つ600万くらいはバンバン出ていくんです、放映料がね、もう、まあ、いろんなお金が出ていきますよね、けれど、そしてもうどうしよう、払えない、来月どうなるかっていうことにも何度もありましたけど、一度も私は誰かに貸してくださいと言ったことないし、特別献金集めたこともないし、部屋代が払えなくなったこともあるし、それでも皆さん言ってないでしょ。私、皆さんに一度も部屋代のためを献金してください言ってないでしょ。言ってないんです。もうただ神様に祈りました。そうするといつも必要な一切がバッと与えられる。だから私はこの歯、抜かれたんですけど、50万円かかる。いえ、50万。最初25万払ってください。それから10万、10万。何ヶ月ごとに払ってくださいって言われてね。いや、神様どうします。でもあなたは万事を益としてくださるから感謝します。もう神様、まず25万円お願いします。その次10万、その次10万お願いします。私は、お金のために特別に働くこともないし、アルバイトすることもないし、私はひたすら神の国と神の義を第一に求めて生きています。ですからですね、そしたら3月だったかな、東北ですね、東北に生徒を招かれた時に1年前にカウンセリングをして、差し上げた。何したかも覚えてないんですけど、牧会者、牧祭ですけどね、1年前の話ですよ、来てね、もう先生、本当にあの時ありがとうございました、いやいや、そんな、もう神様ですから、神様に感謝してくださいって言ったら、だからもう先生、もうぜひぜひぜひ先生のこの働きに、捧げたい。で、いりません、いりませんで、どうぞ、いりませんって言うのは、そうですかって言ってですね、3回ぐらいやっとした後、日本人ですから、感謝して。いただきますと、で開いてみたらですね、いくら入ってたと思います、皆さん、25万。うわあ、私は本当に踊りましたね。もう、まあでもね、私はこれ神様だと思ってます。なぜならね、普通お礼って20万とか30万とか、キリがいいところで行くに違います。25万というね、これがミソですよね。私、いやー、これはもう神様から来たと確信しました。あと10万10万でしょう。だからね、あと10万10万、これは神様も近づきました、あと10万お願いします。だからね、これは、そう、私の甥っ子がやってきて、そう、東京にいた時にまたある方が、先生、これはお母さんと先生の所持、なんとか費用です。と言って下げてください。で、開いてみたら5万入ってます。あ、お母さんこれもらったからあんたもんだけ、はい。そしてですね、日が近づいてきたら、この甥っ子がですね、もう生まれて初めてですね、大好きなおばあちゃんとおばあちゃんにお小遣いとしてね、机の上に置いといてくれました。で、何や何やと思って開けてみたら、ちょうどお前で母にこんなくれたやつだ、あんたも取 これでも10万払いました。それからあと10万でしょう。から神様あと10万お願いしますって祈ってたらね、私の遠い親戚なんですけど、広島からいらっしゃって、お年でね、私の母も年だから死ぬ前に行っとくか行っとくと言って広島からわざわざ来てくださって、その方えらい金持ちなんですよ。その方が帰りにね、母におばあちゃんお小遣いとしてくださって、そして私がもちろんあけました。10万円でしたね。からもらったよって言ったら、あんたも時はいよですというわけでですね、全部満たされました。からね、私は今ね、本当もうこれ昨日今日だけの体験ではないんです。何百万の時代からもうずっとこの業界28年目に入りますけど、全部満たされました。全部祈りです。このね、机もこれがこのこれだから10個か15個ぐらいここ多く入れてあるんです。このお金が150万くらいだったと思いますけどね、どうするのって、もちろん祈るんですけどそしたら遠方の司教会の人が、先生なんかね、親戚がなくなってね、10分の1がガバッと入った、それ先生2つに分けて払います。まず1回目150万よっしゃ感謝しますそれも与えられました。私皆さんに一台捧げてと言ったことないでしょ。ないですね。ないです。あら、神の国と神の義を第一に求め、正義と真実第一に生きてたら、神様は必要はお与えになりますと神様が約束しました。全知全能の神様が約束されたんですから、問題は皆さんが信じきることができるかどうかですね。信じき、これ何回も何回も体験してると、もう本当にも問題なく信じることができるようになるんです。決してお金とかこのうまい話に乗ってはいけない。クリスチャンの必要は神の国と神の義を第一に求めて満たされます。アーメンですか。皆さんの心にちょっとでも富とか名誉とかそういうものに対する欲があるから、悪魔がすぐ誘惑をかけてくるんです。で、ここに今私に誘惑かけてきた人はクリスチャンですよ、牧師ですよ。だから私が言ってるんです。この人はずっと前に、私もう20年くらい前ですね、これはあかんよ、これは間違いない、こっち行ったらダメと言ってるのに、いや大丈夫大丈夫と言って、行きました。そして今もうこんなに離れます。皆さん鉄砲を撃つ時はね、手元はちょっと一度狂ったら50メートル先はもうこんなに外れるんでしょ。そうですね、信仰も同じですよ。よく祈ってる人です、よく聖書読んでる人です。それでもちょっと信仰が狂うと、もうそれを直さないと、そのままそのまままっすぐ行ったら、1年2年5年10年経ったらとんでもないところに離れていくんです。ですから皆さんは心を見張らなければなりません。神様がそう言った限りは、私たちの必要を満たすお財布はあっちこっちにあります。私は持っていないけれど、神様はあっちこっちの財布から引っ張り出して私に必要を満たしてくださいました。ですから誰もですね、誘惑することができない。あら、いや大丈夫です、このとにかくうまい話に乗ったらいけない。詐欺師はですね、まずどのように来るか。詐欺師は非常に親切、真実、優しい、それから美しい、私のことであります。とにかくですね、この非常に親しく、だから皆さん信じるんでしょ。一回でも詐欺師みたいな顔してきたらね、誰もかからないんですよ。詐欺師はものすごく忠実で、もうこの人の話だったら大丈夫と思えるような風采で来るからみんなかかるんです。そして、だから悪魔は見つかりに化けると書いてある。そうですね、だから詐欺師は来て最初は皆さんに得をさせるんです。ちょこっとだけ得させる。ただ皆さん、あ本当だと思う。 あ、本当だ、1回、2回、3回ぐらいまでは本当だと思わせる。その後、ごっそりも。もう餌はね、ちらっと巻いておいて、あとはガバッと持ってる。これが詐欺師のやり方。だからどうぞ皆さん、詐欺にかからないようしましょう。アメンですか？うまい話はない。はい、言いましょう。うまい話はない。アメン。絶対うまい話はありません。そして教会では絶対貸し借りしないでください。貸し借りなし。もう貸してと言って、もうなかったらないと言うし、もうどうしてもあれだって、もう6万貸してじゃ5000円しかないけどこれあげるから。あめ、もう聖書はね、上手に貸し借りをしなさいと書いてあるんですが、まず銀行以外からの借金は返らないと思う方がいい。銀行はね、担保取っていくから返す能力があるから貸してくれるんですけど、個人はね、まず返す能力がない人だと思う方がいいです。ですから貸してあげるときはもうあげるという腹を決めてないと信仰がおかしくなります。人間関係がおかしくなります。からどうしてもあなたが断れないときは牧師先生を通してと言ってください。私を通してください。私が立派に断ってあげますから。どうぞですね、この皆さんの中でカリカリを内容にお願いします。お金の問題で私たちが地獄に行ってはから、保証、これも軽く手を叩いてはならない。返す能力があるんだったら、もう負債、あのね、借りた人よりも保証人の方が責任が重いということを知ってますか？これ知らないとダメですよ。借りた人が責任が重いと思ってるでしょ。違う、借りた人より保証した人の方が責任が重いんです。だからこの人が返せないときは私が返しますというのが保証ですから。当然借りた人は逃げまくって、保証した人が後でものすごい払うんです。だから皆さんは保証してもいいんですけど、保証するんだったら保証額をちゃんと取っといて、それから完全だよ。アーメン。それからそのお金使ったらダメよ。ちゃんと保証用ですから。それくらいの準備をしないで保証の意義もついてはいけません。そうしないとまた皆さんの人生も人間関係もガタガタになっていくんです。皆さん、わずかなお金のことで皆さんが地獄に行ってはならない。人間関係が崩れてはならない。どうぞお金を正しく扱っていきましょう。イエス様にうまい話あります。2万円あっても4万円、4万円あっても6万円ありますよ。そんな話持っていく人あると思う？イエス様ないでしょ。パウロにね、やっぱりこのカード作ると絶対2万円6万になるか、持っていかないでしょ。持っていかないですよね。そういう清さ、そういう、なんて言いましょうかね、スタンスを彼らが持ってたから。だから皆さん、軽くこの誘惑に遭うような、そういう信仰生活をしないようにいたしましょう。どうぞ、あの人は絶対言ってもあかんと、そう思われるくらい神の国と神の義を第一に求めて生きていきましょう。どうぞ皆さん注意してください。はい、それでは今週のメッセージに入ります。手を開いて真ん中読みましょう。はい、主はご自分の働きを名前を通して表されました。名前通りの働きをしてくださるということです。だから主の名を知り理解すれば、その名の通りの恵みをいくらでも受け取ることができるのです。熱心に主の名を覚え、主の名を呼び、日々名前通りの祝福を受けてまいりましょう。主は不思議という名前を持っておられます。主のなされることは初めから終わりまで不思議なのです。一体どんなに不思議なのでしょうか。不思議というギリシャ語は驚く、驚嘆するとも訳されています。主のなされることは驚くばかりに驚嘆すべきこと、不思議、見業だということです。はい、今主の名前を通して恵みを受けていますが、主はご自分の働きを名前を通して表す。こういう働きをしますよ、こういう働きをしますよという時に、主は名前を、私、主の、主というのはあがない主ですからね、あがなうためには、 こういう働きをしますよというのが主の名前です。主は枝でしたね。主は盾です。主は高き櫓です。主は岩です。主は城です。で、今日は不思議です。私たちをあがなうのに、私たちをいろんな問題から解放するために、主は不思議という名前を通して不思議な働きをされますということですね。で、この不思議というギリシャ語、旧約聖書はヘブル語ですが、どちらもですね、訳し方は不思議とも訳されてるし、驚くばかりのとか、驚嘆すべきとか、そういうふうに訳されています。あるいは不思議、くすしきかな、くすしきかな、主の皆はくすしきなかな、これも不思議というヘブライ語ですね。だから、あ、不思議なる方、不思議なる不思議なる神様よと、そう賛美してるんです。ですから、皆さんが別にヘブライ語ギリシャ語を知らなくても、驚くべきとか驚嘆すべきとか、くすしきとか、そう書いてあったら、あ、ここは不思議と訳してもいいんだなと、そう思ってくださって大丈夫です。旧約聖書も新約聖書も、この不思議という言語はそのように訳されております。で、詩式の13章17節、はい、主はご自分をそのように表しました。はい、詩式13章17節、今日の御言葉のところですね。はい、ご一緒に。マノアは主の使いに言った。あなたの名は何と言いますか。あなたの言われたことが事実となったとき、私たちはあなたを崇めましょう。主の使いは彼に言った。私の名は不思議、どうしてあなたはそれを尋ねるのですか。そこでマノアは小ヤギと素材とを取り、岩の上でそれを主に捧げた。主は不思議なことをされ、マノアとその妻はそれを見た。すなわち、炎が祭壇から天に上がったとき、主の使いは祭壇の炎のうちにあって登った。マノアとその妻を見て地にひれ伏した。主の使いは再びマノアとその妻に現れなかった。そのときマノアは彼が主の使いであることを知った。アーメン。皆さん、このオマノアという人はサムソンのお父さんです。サムソンのお父さんとお母さんは長いこと子供がありませんでした。だからずっと祈ってたんですけど、ある時その祈りに応えて御使いが送られてきました。そしてですね、あなた方に子供が与えられますと、そう御使いが現れたんですね。で、この奥さんはもう大慌てして、夫であるマノアのところに飛んでいって、あれは確かに見つかりだと思うから来てみなさいと言って、そして呼んできたらもう見つかりがいなかった。で、もう一回神様、あれが本当にあなたであれば見つかり見せてくださいと言ったら、また見つかりが現れました。そして、どんなにしてこの神様が与えてくださる子供を育てたらいいんですかと聞いたら、まあ、ブドウ酒を飲ましてはいけません、髪を切ってはいけません、まあ、いろいろ教えましたね。そして、この時彼がこう言ったんですね。17節、もう一回言いましょう。マノアは主の使いに言った。あなたの名は何と言いますか。あなたの言われたことが事実となった時、私たちはあなたを崇めましょう。から、私を助けてくださるあなたは何というお名前ですか。それ起こった時に、私はあなたを褒めたたえたいです、あなたの名前が必要ですと言ったね。これ素晴らしいあれですね。だから私たちも神様の主の名前を知ったら、主よ、あなたは枝です、枝なる神様、枝の働きをされる方です、あなたは高き櫓なる神様、もう高き櫓のような働きをなされる神様ですと言って、その働恵みを受け取るだけじゃなくて、神様を褒めたたえることができます。そうですね。だから、この子供をあげると言われた時に、一体どういうお名前ですかと聞いたの。そうすると、不思議です。で、どうしたかと、その反祭を捧げてですね、その炎、神様捧げる捧げ物の炎に乗って御使いが天に昇った。 不思議ですね。もちろんその後不思議に方法でこのサムソン、年寄りの6歳からサムソンが生まれました。そして生まれてきたサムソンは非常に力強くてですね、このイスラエルをこのペリシテ人から解放するという大きな働きをしました。だからこの不思議という名前を言った時は、神様はいつも不思議を起こしてくださいます。はい、まず第1番目、じゃあどんな不思議をなさるんですか。ヨブ記9章8節、ヨブ記9章8節、旧約聖書を見つけた人をアイページに言ってください。皆さんは不思議を見たいですか。くすし神秘的なものを見たいですか。じゃあ不思議なる神様の名を褒めてください。あなたは不思議なるお方です、不思議なる神様です、もうその不思議を見せてくださいと言ったら、あなたの生活の中に不思議なことが起こります。はい、ヨブ記9章8節、何ページですか。706ページ。はい、ご一緒に。彼はただ一人天を張り、海の波を踏まれた。彼は北斗、オリオン、プレアデス、および南の密室を作られた。彼が大いなることをされることは計り難く、不思議なことをされることは数知れない。見よ、彼が私の傍らを通られても、私は彼を見ない。彼は進み行かれるが、私は彼を認めない。見よ、彼が奪い去られるのに、誰が彼を阻むことができるか。誰が彼に向かって、あなたは何をするのかということができるか。このヨブは大自然を見ました。そしてオクトシス、オリオン座、プレアデスというのはスバルのことです。スバル座。もういろんな星座がちゃんと決められていて、星座が一回動いたら一年が過ぎることになってるんです。で、この南の波、南の一室、これは星座じゃなくて、この星座をこの分ける、何だか、あ、ちょっと急に忘れました。星座を挟んで、この12球ですね、12球に分けてある。それは占いでよく用いられますが、聖書が最初です。神様がそのようにしました。で、神様はその星の運行を通して、私たちをこの地上をいろんな季節や年や日や神様のこの印のためにですね、私たちを用いておられます。それは本当に神秘ですよね。不可思議なものです。で、この大自然は、目に見える自然は目に見えない神様の原則から創造されます。ヨハネの一章の一節に、はじめに言葉が、これはロゴスというんです。はじめというのは、スタートと終わりがなくて、もともと、元来、もともとロゴスがありました。原則がありました。真理がありました。その真理に従って、この目に見える大自然が現れました。そういう意味です。だから今大自然は原則通りに存在してるんでしょ。人間がこの自然を作ったことはない。で、この間ニュースでやってました、日本人が、日本科学者たちがなんか特別珍しい原子かなんかを発見したと。その名前が日本になんとかというね、名前が付けられたと。それは発見したんです。それはとても非常に重要な原子らしいですね。それが見つかったら、もうぐーんとこの科学を発展させることができる。だから今いろんな科学が発展してますけど、全部原子を発見したにすぎません。人間が作ったものはない。それは全部神様が、元から原子があって、元から原則があって、その原則に従って目に見える万物が創造されました。だから目に見えるものは全て目に見えない神様の原則、性質の現れです。私たちはこれを発見するけど、作ることはできない。 もし私たちがこれを破壊するなら、今のような自然破壊が起こってくるわけですね。元素をあるいは原子を私たちは破壊することできません。元から神がおられます、ね、でですね、ですからこの自然を見るともう不思議、もう神秘的、もう満ち溢れてる。花の色、形、もう動物たちの住み方、愛し方、まあいろいろありますけど、全部不思議で満ちてるでしょ。そうですね。で、神様は愛であり真理ですけど、私たちのような肉体を持っておられませんので、目に見ることができません。ですから神様が私たちに与えられたものは、私たちの目が見たことない、耳が聞いたことない、心に思い浮かびもしたことないもの。神様が創造されたものは全部そのようですと書いてある。で、神様は目に見えないけど皆さんと共におられます。容疑像書いてあるでしょ。主は彼は進み抜かれるが、私は彼を認めない。私傍らを通られても私は見ない。私たちはこの肉眼で神様を見ることはできないんです。でも神様は私たちと共におられます。そして原則そのもののお方ですから、私たちの頭で考えるようなことはなさらない。もうはるかに不可思議ですね。もう屈指、もう神秘的、もう驚くようなこと、これが大自然の中に散りばめられていますとヨブが言いました。神様は不可思議だろうか。この大自然を見れば不思議に包まれています。神様は創造したからです。第2番目、神様は私たちはその中に住む人間を創造されたんですが、私たちの生き方、どんなにしたら幸せになるか、どのように生きたらいいか、その全部神様が計画を立てます。そしてどのようにしていけばその幸せをつかめるかも全部神様が決めました。これを見ていきましょう。イザヤ書25章1節、イザヤ書25章1節、はい、何ページ ?974 ページ、ご一緒に拝読いたしましょう。はい。主よ、あなたは我が神、私はあなたを崇め、皆を褒めたたえる。あなたは先に驚くべき見業を行い、身にしえから定めた計画を真実をもって行われたから。あなたは町を石塚とし、堅固な町を荒塚とされた。外国人の館はもはや町ではなく、とこしえに建てられることはない。はい、ここにありますように、あなたは驚くべき御業を行い、いにしえから定めた計画を真実をもって行われたとあります。アメン。神様が定めた計画何ですか。神様は人間を創造したんですけど、私たちには自由意志を与えておられます。この私たちの信じる神様の最も最も偉大なる不可思議なることは何か。善と悪を明確にした。これが善です。これが悪です。で、祝福と呪いを明確にしました。あなた方が善、神の善を行うならば必ず祝福します。これに背くならば呪います、裁きます。だからね、私たち実に自由なんですけれど、だけど神様が神が定めた善と悪がある。人間が定めた善と悪はありません。だから例えばアラの神様を信じる人たちは、アラの思想に合わないのを全部殺していいんです。女はゴミのように扱っていいんです。まだ自分たちを守るためなら平気で嘘ついてもいいと書いてある。 それは非常に自己中心的で超わがままでしょ。絶対的な善、絶対的な、誰が見ても聞いても納得できるような善とか愛では、悪ではありませんよね。そうですね、神様が決めた善は誰が聞いてもなるほどです。これが神の偉大さです。神様は善と悪を定めました。祝福と呪いを定めました。だから私たちにこの素晴らしい不可思議なる大自然を創造し、その中に私たちを創造して、さあこれが善、これが悪ですよ。であなた方がこの善の道を心と思いと力を尽くしてくるなら、私は無限に祝福します。もう驚くばかりの祝福をあげます。不可思議な祝福をあげます。でもあなた方が背いて悪の道に行くならば、私はあなた方を呪います。驚くべき不可思議なる呪いの中に入れます。どちらでも自由にします。どちらでも自由にします。これが神様が定めた人生です。アメン。私たちの人生です。このような神はどこにあるでしょうか。ないです。あの神鸞が比叡山から降りて悩んで悩んで悩んで、この日蓮宗をですね、禅宗を改革した、副大改革した。何やったの。坊主、結婚してよろしい、坊主、魚食べてよろしい、これが大改革です。ちょっと気の毒になって、気の毒と思いますね。気の毒じゃないですか。聖書は憎んではいけない、裁くな、人のもの欲しがるな、取るな、淫らいけません、偶像崇拝いけません、占い、まじない、いくな。これは古い戒めですね。10個あります。もっとたくさんありますよ。でイエス様が来てから新しい戒め、どんな敵も愛しなさい、どんな敵も愛しなさい。心の中でも憎んだり妬んだり淫らな思いを持ってはいけません。どんな人も軽蔑してはいけません。どんな人も裁いてはいけません。嘘つくな。皆さん、これに反対する人ありますか。納得じゃないですか。殺すな、武器を持つな、剣を持つ者は剣に滅びます。だからクリスチャンは何があっても戦います。あの第二次大戦の時に、もう特攻隊としてお国のためにと死んでくださった方々も尊いんですけど、だけどあの時にこの戦争は聖戦ではない、これは絶対してはならない戦争だと言って、叩かれ蹴られ、もう腕がへし折られ、目玉えぐり取られても、あの戦争に反対して牢屋で死んだ牧会者たちたくさんいるんですよ。どちらが本当に日本を愛したんですか。どちらが本当に日本の国家のためだったんですか。あの戦いに出て行って、あちこちもうこの支配して、そして多く殺して、その後日本が負けて、これは聖戦ではなかった、天皇は神ではなかったと言い、その後今なお戦争責任を引きずってるんですよ。私たち今なお、私たちはアジアの諸外国に対してね、顔を上げて歩くことができないんですよ。あの戦争のおかげで。あの戦争は聖戦だったんですか。聖戦じゃなかったんでしょ。あの時にそれは聖戦ではないと戦ったのはクリスチャンだけなんですよ。なぜ彼らはそんだけ強かったんですか。神様の正義を持てたからです。剣を持つ者は剣に滅びる。殺してはならない、裁いてはならない、どんな人も呪ってはならない。これが神様の新しい戒めです。これが神様の善です。皆さん、この善を行うかどうか、それが私たちの自由意志に任されている。これが皆さん、私たちの人生です。あなたが誰と結婚しようと自由です。あなたがどんな職場に就こうと自由です。あなたがどこを旅行しようと自由です。だけどあなたはどこにあったとしても真実でなければ、どこであったとしてもどんな人も尊ばなければならない。どんな人も 愛さなければならない。そうしているならば、あなたが飛行機の中にいても神様は祝福してくださいます。あなたがもうインドの果てにいても祝福してくださいます。あなたがたとえ誤解されて牢屋に入れられても、神様はそこであなたを祝福されます。神様はあなたのそばから離れることはないんです。これが神様が決めた人生です。文句あります?素晴らしいと思いません?文句ないでしょ。あなたの生き様ですよ。あなたが正しく真実に愛ある生き様をすれば、神様はいくらでも不思議をすると約束してくださってるんです。こんなにすがすがしい人生、誰とも比較する必要もないし、誰に頭下げる必要も劣等感持つ必要もないし、ただあなたは心と思いと力を尽くして、誰が弱くしても、いえ、私は神の道を歩みます、私は真実を愛します、私は誰が何と言っても剣を持ちません、という方が潔いのではないでしょうかね。神様が用意した人生はこのように素晴らしい人生です。で、世の人言ってみなさい、そんなんしたら殺される、損やとかね、もう3つやられたら、1発やられたら3発やり返せとかね、右目取れたら左目取れとか、もう詐欺師なんかも教会に入ることもできないですね。何もされてないの悪いことするんですから。でも本当にですね、皆さん、この世はサタンが解き放たれています。このサタンは私たちを試みる権利がない。試みるということは試験するという意味ですね。私たちを試験することができる権威を持っておられる方は神様だけです。神様は私たちを死ぬまでテストする、死ぬまでテストします。まあもうよくやった、もうよし卒業ということはございません。死の瞬間まで神様はあなたをテストするんです。サタンはあなたをテストできません。サタンはあなたを試みるものと訳してありますが、ギリシャ語はペイラゾーです。それは試みると訳してはいけない、誘惑と言います。サタンはあなたを誘惑する、神から離れるよ、教会から離れるよ、御言葉を行わないよ、この世の富や名誉に溺れるように、この世のもので満足するように、いつもあなたの心を誘惑するんです。サタンはいつもあなたにそういうものを持ってくる。で、神様はサタンがあなたに働くのを黙って見てる。あなたが拒否してほしい。でもあなたが拒否するまで神様はじっと待つ。どうするかと見てる。これが神様のテストです。最後まで皆さん、自由意志はあなたが自分で決定します。だから人生で大切なことは、心と思いと力を尽くして神様の真理の御言葉を行おう。誰が誘惑しても、どんな損になっても、私は御言葉通り生きていきますとした時に、神様は不思議なる祝福を与えになります。ヨブはちょうどそのようでしたね。ヨブ記42章ヨブはその地域で本当に正しい清い人でした。誰が見ても多くの人を助けたし、何一つ問題がない、手のない人でしたけど、ある日サタンがやってきて、彼の子供を全部殺し、もう家も潰してしまい、もう人生めちゃくちゃになりました。もうものすごくあらゆる意味で飛んでたものが全部ね、こっそり捉えただけじゃなくて、おまけに臓器病という体中かゆい病気にかかって、もう顔の形も崩れていく、雷病よりももっと悪い感じですね、かゆいですからね、もう手ももう崩れていく、そういう苦しみの中に入ります。皆さん今そういう苦しみの中にありますか？そこまで言ってないね、顔もちゃんとしてあ、でもですね、そういう苦しみにあっても、皆さんはそういう苦しみにあったらもう大変だと思うんでしょ。もしよ、助けて助けて助けてというし、なんでこんなことが私に起こったのだ、 と大騒ぎすると思うんです。果たして癒されるだろうかどうだろうかと言ってね。でも神様はそういうこと全気にしてないんですよ。あなたがここは鼻がもげてようが目がもげてようが手がもうずれていようがもうあなたの財産が奪われようが神様はそういうこと気にしてません。神様が気にしているのはどういう中でもあなたが神の正義を行うかどうか、それでもあなたは神様を信じて、それでもあなたは隣人を愛するかどうか、神様はそこを気にしています。アメン。アメンですか。
アメン。
神様が見ているのはあなたの心が、あなたの生き様なの。自分がめちゃくちゃになっててもそれでも神を愛し隣人を一生懸命愛してるかどうか、そこをだけ見てる。でも多くの人は夜のように大騒ぎしました。あ、子供が死んだ、家が取られた、財産なくなった、私の顔が崩れていく、なんで私にこんなことが起こったの、どうして私のどこが悪かったんですか、神様何が悪くて私こうですか、私はちゃんと献金もしたし、私は十分の一もしたし、誠実も守ったし、良い行いもずっとしてきたのに、一体何が悪くて私がこんなになったんですかと言って彼は神様に文句を言い始めます。神様黙ってしょうがない、今にバンバン行かなかった、黙沈黙しました。そしてですね、もうどんなにしてももう呼ぶがやめない。で神様がある時声をかける。呼ぶ、この大自然を見なさい、この不可思議なる大自然、誰が想像した、お前偉そう、良いことした良いことした、生かされてるものに過ぎないということです。誰がワニを作ったの、あの強いワニ、誰があの美しい山、誰があの美しい星を作ったの、あなたが作ったのか、自分のものがなくなったなくなった、どうさわりするな、命も私が与えています、私があなたを愛して、私が人類を愛して、この万物を、この不可思議なるもう不思議大自然を与え、素晴らしい正義と愛を教え、もう神の道を教えて、いくらでも祝福と呪いの道をあなたに教えたではないか、どうして今さら大騒ぎするか、もう私は裸で生まれ裸で立ち子に帰ります、主の皆は褒めから言うたらよかったんです。皆さんたった一言それ言ったらよかったのにね、ヨブは言わなかった。もう大騒ぎしました、自分のことばっかりで。神様はこの不可思議なる神様、不思議をなさる神様をご自分が姿を表してヨブを戒めました。するとヨブはどうしたか悔い改めましたね。42章、ヨブ42章、はい、一節。そこでヨブは主に答えていった。私は知ります、あなたはすべてのことをなすことができ、またいかなるおぼしめしでもあなたにできないことはないことを、無知をもって神の計りごとを追うこの者は、それゆえ私は自ら悟らないことを言い、自ら知らない計りがたいことを学びました。ヨブは悔い改めましたね。聞け、私は語ろう、私はあなたに尋ねる、私に答える、私はあなたのことを耳で聞いていましたが、今は私の目であなたを拝見いたします、それで私は自ら恨み塵灰の中で食います。もう私はこの自分が恥ずかしくてたまらない、私がもう神様の不可思議な中で素晴らしい人生、もう心と思いと力、神様を愛すればいくらでも祝福される道を教えられ、その道が備えられているにもかかわらず、私がやった、私がやった、私のどこが悪いのと言って、ごめんなさいと言ったんです。そしたらですね、もう夜が大騒ぎしてた家、家畜、子供たち全部、息子7名、娘3人ありましたけど、全部返されました。それだけではあります。もう、その国の中で一番美しかった。 そして牛やら羊やらは前持っていた2倍返せる。ねえ皆さん、神様はあなたを癒せない方ではないんです。あなたを祝福できない方ではありません。50万でも100万でも200万でもくださいます。2000万でもくださいます。あのね、私はこの教会の部屋代が あれはブワーッとバブルが落ちてね、本当に部屋代が払えなくなった時も、もう私全部突き当たりましたよ。全部保険も全部解約して全部出して もうあの頃250万払ってましたからね。バンバンなくなってかも、もうどうしようです。神様、もう私を殺してください。もう触れるか殺すかどっちかお願いします。どうやって神様が助けたと思います？ある人はね、2000万10分の1です。10分の1ですから、どんな儲けたんと私思いましたけどね。助けられましたね。本当に助けられました。私だけじゃなく皆さん助けられてるんです。助けられてるんです。神様は何千万でもお金を動かすことができるお方です。神様が欲しいのはあなたの心の真実です。あなたの心の愛です。あなたが何を起ころうがどう起ころうが、神様が私を生かしていらっしゃるのはこの不可思議なら麗しい奇跡、この大自然の中で生かされているのは、私が何があっても心と思いと力を尽くして神様の真実を愛し、神を愛するように隣人を愛する、これが神様が一番皆さんに期待しておられることです。もしあなたがそれさえすれば、あなたの人生は安泰です。おめでとうございます。もうあなたは一直線天国に行きます。あなたは決してお金に困ることはありません。どうぞですね、神の御言葉を信じましょう。アメンですか。こそこそ働いてね、人を騙しながら嘘つきながらおべんちゃら言いながら、こちこちこちこち自分で働いて、そして あの人憎み、この人憎み、叩き潰しながら、それで地獄に行って何があるんですか。何の意味があるんでしょうか、あなたの人生。私たちはやがてみんながんでもがんでもなくても死ぬんです。遅かれ早かれ死ぬんです。あと30年も生きない人が相当いい、ここにどこに行くんですか、あなたは。どこに行くんですか。天国ですか、地獄ですか。どちらかですよ。あなたが選ぶんですよ。神様が不可思議な方法で私たちの人生を計画し、私たちに正義と悪の道を教え、私たちに真実の道を教え、祝福と呪いの道を教えられました。この不可思議なる素晴らしい奇跡人生を愛しましょう。第3番目、神様の不思議は十字架です。もうこれ言わなくても分かりますね。十字架、十字架の言葉は滅びに至る者には愚かである。もう地獄に行く人にはさっぱり意味がわからない。だけど救いに預かる天国に向かう人には、もうあのイエス様の十字架上の7つの祈りが、あ、そうや、あの祈りがあるから大丈夫、私は立ち上がる、あの祈りがあるから私は許されている、ものすごい力ですよと言ってる。イエス・キリストが あなたの身代わりに神様から裁きを受けなければ誰も天国には入れない。皆さん、神様の清さと人間の正義を一緒にしてはいけません。人間の正義はどんなにしても汚いんです。神様ほど完全無欠ではありません。ヨブが自分がどんだけ正しい正しい正しいと言っても、ヨブは自分で自分の病気さえ治すことができないものですね。私たちは自分で自分の呼吸さえできないものです。私たちは生かされているに過ぎない。もう生きることを許されている。もう呼吸を吸えることを感謝してください。感謝してください。ガリガリ噛んだらごっくんできることを感謝しましょう。ごっくんできない人がどんだけ多くおりますか。あら、まして皆さん健康でまだ心と思いと力を尽くして真理の道を歩めるこのチャンスをありがたいと思いましょう。この道はイエス・キリストが開き、 イエス・キリストは身代わりに裁きを受けたから、今信じる人は誰でも無条件で神の命である聖霊を受けることができます。聖霊を受けたら聖書が分かるようになります。聖霊を受けないと聖書は100回読んでも意味が分かりません。全然分かりません。これは鍵がかかった書物と言われているんです。信仰がなくて読んだらわけわからない。だけど信仰がある人が読んだら、どんなに学歴がなくても、どんな小さな子でも、どんな人でも理解できる。神の言葉ですから、神様が解き明かしてくださいます。神様の最も不可思議なる不思議見業は十字架の剥がないです。アメン。第4番目、もう一つ神様の不思議見業があります。それは世の終わり。この世はいつまでも続きません。必ず終わりが来ます。来ないわ、もう来ないわと言うとってください。来るから必ず来ます。神様は創造したものは必ず最高の形で完成されます。この汚い罪の世が終わるんですけど、少なくともその終わりがいつ来るかということを、はい、ダニエル書12章ダニエル書12章、今から2600年前の人の予言の言葉です。聖書の予言は全部当たってます。それ以外の予言者と言われる人は全部外れましたね。ノストラダムスで最後ですね、全部外れました。それは予言とは言いません。戯言と言いますはい、ダニエル書12章4節、はい、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を聞き、この書を封じておきなさい。多くの者はあちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょう。そこで我ダニエルが見ていると、他にまた二人の者があって、一人は川の彼方の岸に、一人は川の彼方の岸に立っていた。私はかの天の間を着て川の水の上にいる人に向かっていった。この異常な出来事は、はい、この異常なというのは不思議なという、パーラーですね、ヘブライ語です。この不思議な出来事は、異常な出来事は、不思議出来事はいつになって終わるでしょうか。かの天の間を着て川の水の上にいた人が天に向かって、その右の手と左の手を上げ、永遠に生けるものを指して誓い、それは二時と二時と半時である。聖なる神を打ち砕く力が消え去るときに、これらのことは皆成就するだろうというのを私は聞いた。アーメン。はい、このこれらの不可思議なことはというのは、この前にダニエルが世の終わりにですね、どのように反キリストが現れて、このヨーロッパ勢力、アジア勢力、それからアメリカですね、この全世界の国々がどのようにイスラエルに攻めていって、どのようにして世の終わりが来るかというのを幻で見た。で、彼はそれがあんまりすごいからびっくりして、神様どうなりますか、これいつ起こるんですか、どう、そしてどうやってこれが終わるんですかと聞いたんです。そしたら御使いが手を挙げて、3年半の後です。いつから3年半ですか。反キリストが今から建てられるであろう第三神殿のその聖女に立って、私が神だと言った時から3年半で世が終わります。アメン。終わります。反キリストを見れる人、見れない人あると思いますが、まあおそらく私の年代でかろうじてギリギリだろうと、ちょっとあれだったらもうあかんかもしれないんですけど、まあ天国で見る方がいい、どっちかといえば。いずれにしてもですね、3年半からそれまでに、反キリストが出てきて7年の平和条約、どこの平和ですか、アメリカと日本とか北朝鮮とか、それ全然関係ありません。イスラエルとエルサレムが平和である、おそらくイスラム系でしょうね、の平和条約、 これを結ぶとき、期限付きです。7年の平和条約が結ばれるとき、それから裁きのラッパが鳴り始めます。バンバン鳴っていってもものすごい、今度は世界的な災害ですね。今は部分的です。日本だけとかアコだけとか、今度は違います。神の裁きですから世界的に起こる。世界の3分の1が焼かれるとかね、3分の1が火の海になるとか、から半端じゃない、この自然災害が起こります。で、それが起こって3年半の間には6つのラッパが鳴ります。で、3年もちろん聞こえませんよ。聞こえません。もちろん聞こえない。私たちもそれは聞こえないと思いますけど。で、3年半ちょっと過ぎた頃で、反キリストが私は神だと言ったその直後ぐらいに第7終わりのラッパが鳴ります。それは私たち天に上がる人は聞きます。上がらない人は聞きません。で、上がる人は聞いた瞬間にさっと上げられます。上がらない人はあっと、その時急に横にいたクリスチャンがいなくなる。教会に来て大丈夫いなかったら落とされたと、落とされたなら連れて行かれなかったと、悟ってくださいね。その後は祈るんですよ。もう私もいませんからね、悪いけど頑張ってある時どっかのテレビでね、上がった後、神宮が落とされた人たちを誤解する使命があります。嘘やん、そんな使命ないですよ。それは自分が落とされたんですね。そう言うてる能天気な人もありましたけど、私は行きますからね。私の誤解そこまでそれは神様が上げるんですからしょうがないでしょ。もう上がるんですよ。それから3年半。だから万が一置かれた方々は3年半頑張ってください。あと3年半と頑張って、ください。そしてお互い祈り合い励まし合いしながらですね、なんとかなんとか切り抜けられるように祝福します。今祝福しております。でも皆さん、この罪の世が終わって全く新しい天と新しい地ができるというような、そういうことを言ってるような宗教はないでしょ。ないです。言えないです。仏教は末法の世界にある、もう果てしない迷いの世界に入るという、もう迷いだらけ。それはそうですよ。彼らも直接地獄に行きますから、もうそうなっていくんです。だからね、それを予言できる他書物は他にはありません。これがだから不思議でしょ。もう神秘でしょ。驚くべきことでしょ。驚くべきことじゃないですか。これこそ不可思議なる、なんて幸いでしょう。だから皆さん、今日という日にもう私たちはもう皆さんがどの職業に就くか、誰かと結婚するか、もうそういうことあんまり大騒ぎしなくてもいい。まあ、そこそこ適当に、どうせママちょこちょこですから。大切なのは誰と結婚しようと、どんな職業に就こうと、あなたが天国に向かう。新しい天と新しい地なる神の国、そこが永遠の住まいです。アメン。そこに入り損ねたら絶対もう地獄しかないんですよ。もう死後の世界は天国と地獄しかないんだということを、それをはっきり語ってるんですから、聖書は。皆さんはどうぞそのことを肝に銘じてですね、どうぞこの世の富とか名誉とかこのことで大騒ぎしないようにしましょう。少々何があっても何があっても大騒ぎする必要はありません。あなたは誰が誘惑しても、誰があなたを迫害して、あなたは誰を裏切られたとしても、あなたは心と思いと力を尽くして、あなたの敵を愛します、許します。そしてどんな人も裁かない。私たちは神の正義をちゃくちゃと行っていきます。そうすると私たちは永遠に震われない神の国に入ります。天国行ったらね、天使の食べ物、マナは天使の食べ物だから、天使も食べてるんやから、千年王国でも食べます。新天神地でもおそらく食べるでしょう。 私が一番心配したのはね、天国行って食べ物なかったから口が寂しいな、喋るばっかりで寂しいなと思ってましたけど、ちゃんとあるみたい、よかったですね。もう皆さん全部復活の形で、最高に清い形で復活していくんですから、もう こんな不可思議なこと、こんな苦しいこと、こんな驚くべきものを神様は用意されました。あら、私たちは不思議のある神様、不思議という名前を持つ神様、あなたを褒めたたえます。もうあなたが私たちに用意されたすべてのものが不思議技です。主の皆を褒めたたえますと言って褒めたたえましょう。そしていつも神様があなたが見たことも聞いたこともないような素晴らしい不思議をなしてくださるように期待してください。期待しましょう。そしたら神様はあなたに不思議という名前の通りの祝福を与えになります。イエスの皆で祝福します。悪魔はもちろん同じように奇跡を行うけれども、悪魔はこういうことは一切言いません。もう天から火をぶらしたりいろいろするけれども、でもそれは必ずあなたを悪のうちに教会から離す、聖書から離す。だからそういう方向では一切向いていかないように頑張りましょう。イエスの名で祝福します。では祈りましょうか。どうぞ祈ってください。ハレルヤ天のお父様。